今日恵みをいただく御言葉は民数記の10章1節から10節までです。民数記の10章1節から10節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。銀のラッパを2本作らせよう。それを内物作りとし、あなたはそれで回収を召集し、また宿営を出発させなければならない。この2つが長く吹き鳴らされると、全回収が会見の天幕の入り口のあなたのところに集まる。もしその一つが吹き鳴らされると、イスラエルの分断の頭である族長たちがあなたのところに集まる。またあなた方がそれを短く吹き鳴らすと、東側に宿っている宿営が出発する。あなた方が2度目に短く吹き鳴らすと、南側に宿っている宿営が出発する。彼らが出発するには短く吹き鳴らさなければならない。集会を召集するときには長く吹き鳴らさなければならない。短く吹き鳴らしてはならない。祭司であるアロンの子らがラッパを吹かなければならない。これはあなた方にとって世々にわたる永遠の定めである。またあなた方の国であなた方を襲う侵略者との戦いに出る場合は、ラッパを短く吹き鳴らす。あなた方があなた方の神主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである。またあなた方の喜びの日、あなた方の礼祭と新月の日に、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄の上にラッパを鳴り渡らせるなら、あなた方はあなた方の神の前に覚えられる。私はあなた方の神主である。アーメン。では一言お祈りします。愛する主よ、今日このラッパが吹き鳴らされるとき、その時の私たちの態度、また私たちがいかに耳を澄ませておくべきか、ラッパの音を聞き分けることがいかに大事であり、またそれを吹き鳴らす人、祭司の立場の人がいかなるものであるべきか、主よ今日私たちに教えてください。あなたの御声を聞き漏らすことなく、聞き違えることなく、いつでも私たちはラッパを正しく聞き分け、ある時は集まり、ある時は出発し、ある時は戦いに出て、ある時は祭りを祝う。主よ、このラッパの響きをよくよく聞き分けさせてくださいますように。この語る者の唇を整え清めてください。聞く一人一人の耳をよく聞き分ける耳として清めてください。この祈りを私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。主のサインについて、昨日も見ました。で今日はですね、ラッパの響きによるその主の、サインについて見ていきたいと思います。ちなみに昨日の主のサインとは、雲でしたね。これは主ご自身が、その、雲のサインを持って、人々を旅立たせ、あるいはとどまらせる、そしてその雲は同時に主の守りでありました。でもう一つですね、これは祭司が、なすべきことですけれども、すなわちラッパのサインです。 この2節の方に銀のラッパーを2本作らせよとあります。でこれは日本語に書いてある通り銀の製品で、そしてそれも内物作りとされております。ですから一つの銀の塊をですね、ハンマーとかで打って、それでラッパーの形に整えて、そして作るわけです。こういう管の楽器を内物として作るってかなり特殊な技術がいると思うんですけども、でこれがどのようなラッパの形をしていたか、まあ、現代でいうところのあの楽器というあのラッパ、まあ、そういう形とはまた違うんではないかと、なんか朝顔の花のみたいに先っぽが広がっていて、それが長くなっているものではないか、まあ、そういうふうに思われるんですが、とにかくその昔のその技術といいますか、主が示されたその職人が作ったラッパの形は今は分かりません。ただこのラッパはですね、銀でできております。角笛とはまた、区別されるものです。この銀のラッパは、ヘブライ語でハツオツェラー言いまして、で角笛の方は、ショファールですね。ですから別物です、この銀のラッパー。ですからかなり特殊な音が聞こえて、特徴的な音がしますので、イスラエルの民はたとえそのラッパーがわずか2本であったとしても、遠くからその音を聞き分けることができました。そしてこの、ラッパーのその響かせ方によってですね、神の民は、まあ、今日見ましたところでは4つの行動を、それによって、分けて行うそのサインとして申し合わせが主から命じられております。でまずその一つ目のサインは、ラッパの2本のうちの2つがですね、長く吹き鳴らされる時ですね。その2つのラッパが長く吹き鳴らされる時の合図は何をせよっていう合図かというと、全会衆がイスラエルの全員がですね、老いも若きも、その会見の天幕の入り口のところに集まる、要するに集会の召集の際にですね、2つのラッパが長く吹き鳴らされるときは全員が立って、そしてこの会見の天幕の入り口のところに集まりなさいというサイズで、サインですけれども、その2つではなく1つが吹き鳴らされるとき、それは全員ではなくて、イスラエルの分断の頭である族長たちが集まるサインです。ですから、1つが吹き鳴らされると、まあ、分断の頭族長たち以外はですね、これは族長たちに何か、伝えられるサインだということで、まあ、自分たちは動かず族長たちが、集うわけですね。で、五節以降にですね、あなた方がそれを短く吹き鳴らすと、東側に宿っている宿営が出発すると。で2度目に短く吹き鳴らすと南側に宿っている宿営が出発する、まあ、ということで、短く吹き鳴らすサイン、まあ、これはあの先の2節から4節のサインとはまた別ですね。でここで新改訳では短く吹き鳴らすっていう表現が使われているんですけども、これはですね、もともとヘブライ語の方ではテルーア、まあ、テルーアというヘブライ語で、これはですね、現存 の、まあ、あのユダヤ教のラビたちの解釈によりますと、短い音をですね、連続的にあのパーパーパーパーって感じで、断続的に吹き鳴らすことではないかっていうことが、まあ、ラビの解釈です。ですから口語訳聖書では、警告、確かそういうふうに訳されていて、まあ、訳が、聖書によって分かれるところの言葉です。とにかく長く吹き鳴らすとはまた別の鳴らし方で、短く吹き鳴らすやり方で、これはですね、出発の合図です。イスラエルの その宿営が、立って、そして出発する。でそれで1回目にそれが吹き鳴らされたら、まず東側の、宿営ですね、それがまあ、ユダ部族とか、最も、多い、部族が、出発する。で2度目に吹き鳴らすと、今度は南側と、まあ、そういう形でですね、順次その宿営ごとが、その合図がした時、自分たちがもう歩みを進めて、そして、整然とその隊列を組んで荒野を進んでいく行けという、まあ、そういう合図ですね。また、何節の方を見ますと、まあ、その区別が書いてあります。集会を召集するときは長く吹き鳴らす。で、短くしてはならない。まあ、口語訳では警告をとして警報を鳴らしてはならない。まあ、そういう形です。で、これを吹き鳴らすことができるのはですね、8節の方にあります通り、これは祭司であるアロンの子らです。他の人間が身勝手にですね、このラッパを取って、で吹いたりしてはならないんです。あくまでこれがこの警告やまた召集とかその合図が出せるのは祭司です。一般の人が身勝手な時に勝手に持ち出していいものではないわけです。でこれがですね、これはあなた方にとっていよいよにわたる永遠の定めであると記されております。ですからこれは今でもずっと続く有効なことで、これをラッパ、これは祭司、アロンの子、子たち、まあ、大祭司の家系ですね、それが、持つべきものです。ですから現代でいうところのイエス様ですね、イエス様は誠の大祭司です。黙示録の方を見ますと、イエス様の御声はラッパのような大きな声だったヨハネは記しております。そして世の終わりの時、ラッパの合図とともに、人々は召集します。人々は集められ、そして、共に天に上げられますね。また、十節の方を見ますと、まあ、これは、礼祭の日、新月の日、祭りの日にも、まあ、これが、鳴り響かせられるべき合図です。ですから世の終わりの時、天における誠の祭りの日にもこのラッパが吹き鳴らされるわけですね。また9節の方を見ますと、これは、戦いに出る時の、その合図でもあります。このラッパ、この国の中で侵略者との戦いに出る時はラッパを短く吹き鳴らす、まあ、警報を鳴らす形です。でそれはあなた方があなた方の神主の前に覚えられ、あなた方の敵から救われるためである、ありますね。ですからラッパのこの響きを鳴らすことによって、神である主の前に覚えられる、そしてこのラッパの響きによって敵から救われる。ですからこのラッパの音はやはり特殊なものです。祭司がその戦いに出るときにラッパを吹き鳴らす、これは民の合図だけでなく、民のその守りの、音でもあり、まあ、祝福の音でもあるわけです。で十節の場にも、まあ、喜びの日、礼祭の日、全焼の権威と和解の権威の上にラッパを鳴り渡らせるなら、あなた方はあなた方の神の前に覚えられる。ですからラッパをこの生贄の上に響かせるのであれば、その生贄は神の前に覚えられるんですね。ですからこの2本の銀のラッパの音、これは神に覚えられるものでもあり、そして戦いの時にはその戦いから守られ、敵から救われる響きでもあります。ですからとても特殊なことですね。これは現代私たちはこのことからですね、いろいろ学ぶべきところがあります。まずこのラッパにはですね、響かせ方があり、そして 神の民はその申し合わせを知っており、その内容を知っておりました。ですから私たち神の民はしっかりとその主の御声、そのラッパの響き、それを聞き分けるべきです。その申し合わせ内容をいかにして知るべきか。主はですね、実際にその御口をもって語られ、御言葉でもってその申し合わせ内容をこの、ね、民数記に記されましたね、聖書に記されました。ですから私たちもその主のラッパの音、主の御声を聞き分けるには、その申し合わせ内容を知るためには御言葉を常々私たちは聞いているべきです。御言葉を蓄え、日々御言葉に馴染んでいるのであれば、私たちはその主の御声を聞き分けることができるようになっていきます。どんどんその聞き分けのスキルが増していきます。この御言葉に交われば交わるほど。そしてやはり神の民はですね、本当に好き勝手ということは、これはしてはいけないことを、まあ、昨日も 見た通りです。昨日の前回の箇所でも主のその雲、それが立ち上って、そしてそれが去ったのであれば、私たちもそこから去らなくてはならない。その雲がたとえ一晩だけとどまって、一晩経ったら、それが去っていったとしても、私たちは、自分たちの思いを捨てて、主のその導きに従って歩まなければならない。そして今日の箇所はラッパのその合図です。そのラッパの合図に従って私たちはしっかりと聞き分けて、そしてその合図の示す意味の通りの行動を私たちはするべきなんです。ですから本当に神の民はですね、好き勝手ということではないんですね。よくキリスト教徒は優しい、イエス様は優しい人だ、だから私たちを気持ちよく、私たちの思い通りのことを、望みを願いを叶えてくれるお方だ、向こうが指図される側で、私たちは指図する側だって、何かそういう、何でもかんでも願い事を叶えてくれる神のであるかのような、そういう勘違いをしている人がいるんですが、でも聞き分けるべきは私たちの側、そしてその主の御声の通りに動く側なんですね。私たちが主の、ですからラッパの合図のその通りに私たちは聞き従わなくてはならないんです。そして、今日見ましたところによりますと、このラッパ、それは4種類の、意味がありました、ね、あの2本のラッパ音が長く吹き鳴らされるときは集会の召集です。ですから主が集まれ集え、ここに来いという御声を聞いたのであれば、私たちはその通り行うべきです。そしてそれが警告音として短く吹き鳴らされるときは、それは出発するときの合図であり、また戦いのときはその戦いに出る合図でもあり、そしてその主の守りの響きでもありました。パウロはですね、威厳の言葉について、それを説明するとき、威厳と予言を説明するときですね、もしラッパが、正しくその音を出さなければ、一体誰がそれを、戦いができるでしょう、ね、それと同じで、威厳の言葉、それは、その人自身の徳を高めるだけで、教会の徳を高めるわけではない、ということを、第1コリントの14章の方でしょうか、そちらの方でパウロも説明しておりました。ですからこのラッパはですね、正しく響かせなければならないんです。それも意味が分かるように、このラッパを吹き鳴らす側の、祭司はですね、しっかりと、意味が伝わる正しい方法で警告をしなくてはならないんです。もし私たちがですね、その主にあって警告を鳴らす側のその立場が、その役割が与えられるのであれば、私たちははっきりとですね、その分かるように、 その警告をしなくてはならないんですね。私は警告を与えたつもりで、なんか手を2回振ったその合図でもって、あなた逃げなさいということだったら、あなたは逃げなかった。いや、それ、そういう身勝手なですね合図をしてはならなく、しっかりと相手に分かる形で警告を与える場合は与えなくてはならないんです。また、4つ目の意味は、その集会を召集する、祭りの火に吹き鳴らせるべき、その合図でした。ですから礼拝せよというそういう主の御声を私たちは聞くことがあります。その時はしっかりと、集まって集会に集まり礼拝を捧げるべきなんです。このように、ラッパ、これは、ね、まあ、4つの意味がありました。後のですねダビデの時代の方になりますと、この銀のラッパは、賛美の道具としても使われるようになりました。ですから、主を褒めたたえる、まあ、そういう意味もあるんですけども、とにかく、特別なこの役割が銀のラッパに与えられております。そしてそれを吹き鳴らすのは祭司だけ。そして今この世の終わりに臨んでいる私たちはですね、しっかりとこの主の御声ですね、黙示録の方で、主の声はラッパのような大きな轟きだった、ラッパの響きのようだったありますけども、ですから私たちはしっかりと今主の御声を聞き、そしてそれが何を意味するのか御言葉によってよく聞き従って、そうしているのであればそのラッパを聞き分ける、主の御声を聞き分ける耳がどんどん研ぎ澄まされていきます。そして主が雪といえば雪、主が集まれといえば集まるべきです。戦いに出ようという時は戦うべきですし、また祭りを行い礼拝せよ、その時はしっかりと礼拝するべきです。賛美をするべき時も賛美するんです。そして皆さん自身が時にある特定の人々に対してラッパを吹き鳴らさなくてはならない時があるかもしれません。警告を発しなくてはならない時もあるかもしれません。その時はしっかりと伝わるように、威厳でゴニョゴニョ、人の知性に何も訴えない、そういう形ではなく、しっかりと予言の言葉として皆さんは警告を発するべき時は発し、また、主の言われた通りのことを皆さんは伝えるべきです。どうか皆さんはこのラッパの声、イエス様の御声をしっかりと聞き分けるために御言葉によく親しみ馴染んで、その申し合わせ内容をしっかりと悟って、そしてそれを御声を聞いたなら、御言葉を聞いたのであれば、それを守り行う皆さんでありますように。神の民はこのラッパによって導かれ、また雲の導きによって導かれ、その通りして、そうして初めて約束の国に入ることができます。多くのこのイスラエルの民は聞き従わずに、多くは荒野で滅んでしまいました。どうか皆さんはそのようなことではなく、しっかりと御声を聞いたならば、ラッパを聞いたなら、あるいはその雲が動くのを見たのであれば、皆さんはその導きに忠実に従って歩んで、そうして祝福を勝ち取り、約束の地を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、今日このラッパの2本のラッパについて、この銀の特殊なラッパについて見ていきました。これは警告のためであり、また集会の合図でもあり、戦いの合図でもあり、また礼拝の合図でもあります。しっかりと私たちもこのあなたの御声、このラッパの音を聞き逃すことがありませんように。終わりの日にラッパが響いた時、私たちはそれをある人たちのように、何か稲妻が鳴ったのだとか、 あるいは何の意味もないとかそういうことではなく、しっかりとそのラッパの響きを聞き分け、その申し合わせ内容を悟り、そして動くべき時に動く私たちでありますように。ですよ、どうか聞き分ける耳を与えてください。ラッパを意味を悟るその知性を与えてください。そしてあなたを礼拝するべき時はしっかりと礼拝し、戦うべき時は戦う、そのあなたの御心にかなったことを私たちは神の軍団として、そのラッパの合図をしっかりと聞き分ける神の舞台として、主よ、私たちをますます導いてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。